霊に始まり霊に終わるという言葉がありますけれども、まあ、武士道精神を表すものとしてよく武道の世界では言われます。まあ、武道の世界に限らずスポーツでも他の面でも用いられる言葉だと思います。霊に始まり霊に終わる。このパウロのローマ人への手紙もまた挨拶に始まり挨拶に終わっています。いよいよその終わり、16章最終章に入りました。一章の冒頭の挨拶から始まった手紙がここにつながっていきます。この16章は、まあ、1回の説教で全てを学ぶのにはちょっと量がありますので、今日のところは16節までの御言葉に心を止めて、ご一緒に神様のお語りかけに聞いてまいりたいと思っております。16節までのところ、今お読みいただきましたけれども、何人もの兄弟姉妹の名前が挙げられています。あるいは直接名前では挙げられてない人もいますけれども、しかしその都度よろしくと、よろしく伝えてくださいという言葉が繰り返されております。数える必要はないと思いますが、よろしくという言葉が良いのかなというふうにも思います。自然なんですけれども、自然の流れなんですが、普段私たちが使う意味での、これも幅があると思うんですけれども、でもそれとはちょっと違う、パウロはもっと深い意味を込めてここによろしくと述べていたことを思います。一章の冒頭の挨拶をちょっと振り返るとこう書いてありました。一章の冒頭の挨拶はこういう言葉でした。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロから、ちょっとこの真ん中の部分は飛ばしますけれども、7節パウロから、ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、そして私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安が、あるいは平和シャロームがあなた方にありますようにと。でこれが、挨拶の言葉でありました。神の民、このヘブル人パウロにとりまして、この挨拶の言葉というのは神との平和がありますように、言い方は少し違う面がありますけれども、総じて言えばニュアンスとしては、神の平和があなたにありますように、神との平和があなたにありますようにと祈るのがその挨拶であったわけです。で、16節に入って、最後の今度は挨拶に来るわけですけれども、この16節には直接神との平和がありますようにというふうに書いていないんですが、直前の15章33節で、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますようにアーメンと、語られているというか祈っているわけであります。この平和の神がまさにあなたとの平和をもって共にいてくださいますように、あなたの上に神との平和がありますように、そう祈っていると、そう祈っているよという意味で、まさによろしく伝えてください、よろしくという言葉が来ている。よろしくというのは単によろしくではなくて、まさに神との祝福がありますように挨拶をあなたに送りますという意味がここに込められているわけであります。さて、パウロがどのような思いでこのローマの兄弟姉妹たちにその挨拶を、ある意味この祈りを、その言葉を送っていたのか、今読んでいただいた箇所から、わずかな手がかりになるんですけれども、少しでもそのパウロのここにある思い に迫り、その思いを共有し、そしてまた私たちも互いに挨拶を交わす祈り合うものとされたいと願いながら今日の御言葉を聞いていきたいと思っています。まず一節二節をもう一度こう見たいと思いますのでご覧ください。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者フィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。まず名前が挙げられたのは、フィベ。これローマにいる人ではありません。パウロの元からこの手紙を託されてローマに届けた人物であります。私たちの姉妹と書いてあることからも明らかですが、フィベは女性の働き人であります。第3版の聖書では、ケンクレアの教会の執事というふうに訳されています。この奉仕者、非常に重要な役割を担った女性であったわけです。当時もこのパウロの手紙を携えて責任を持ってこれをローマに届けるという役割を担ったということは、それは大きな大変な働きでありますけれども、今思うともっとすごいのかなと。この新約聖書中の中心というか、まさにパウロ書簡の中心、いや福音の核心を本当に深く解き明かし、2000年間読み継がれたこの手紙、またこれからキリストの再臨まで読み継がれるこの手紙をこのフィベという女性は預かって届けたんだという、ものすごい大役を果たしたんだなと思うんですね。こういう小さい書物一冊にまとまってなかったと思うので、どれぐらいの大きさになったか分かりませんけれども、持ってそして行ったわけです。一人で持ったかどうかということはそんなに想像してもしょうがないと思いますが、いずれにしろフィベがそれを託されて果たしたわけなんです。もしかしたらですけれども、単にこう届けるということだけではなくて、この難しいローマ書をよく理解していた人物だったのかもしれません。女性の地位が低く見られる当時の社会の中で、彼女の存在が非常に尊ばれていたことをここから思います。それはもちろん彼女が素晴らしかったということもあったでしょうけれども、彼女を抜擢したパウロの福音理解、あるいはこの福音の世界というものの素晴らしさがここに表れているのかなというふうに思うんです。福音によって自由だったんです。社会の風潮とかしきたりに縛られていない。そして本当に主に立てられたものがそこで奉仕をする。もちろん愛は礼儀に反することをせずとパウロはコリント書で言っておりますから、しきたりにとか風潮に左右されないといっても、反社会的であるとか常識を変えたことが進められているわけではありません。しかし福音の世界では明らかに自由があり、そして女性が活躍しているというところを聖書から私たちは見るんです。主イエスご自身にも本当に大切なところで女性の働きがありました。香油を塗ってイエス様の埋葬に備えたのも女性でありましたし、あの墓に真っ先に最初に駆けつけたのも女性、そして復活のイエス様に最初にお会いしたのも女性の弟子たちでありました。当然のことですが、イエス様は女性から生まれたわけであります。ここにはそのようなフィベの活躍がある。で、注目すべきことだなというふうに私は思うのは、 この女性の働き、彼女の働きをパウロが応援していたということだと思うんです。大役に抜擢し、そして助けてあげてくださいと書いてるんです。何かこう男性は女性が活躍したり、女性がこうリードしていくと危機感を覚えるというものが本能的にあるのかもしれないんですけれども、ある意味ではもちろん慎重に、お互いにですけれども、物事を考えていくところなんでしょうけれども、でもパウロは明らかにここで女性の働き人フィベを本当に信頼して送り出して、そして先方に向かってどうぞ助けてあげてくださいと。生徒にふさわしく扱ってください。主にあって彼女を歓迎してください。そしてまさにこの福音宣教の前進のために彼女をもう一度言いますけれども、助けてあげてくださいと、そんな風に言っているパウロ、ここに素晴らしいというか福音の世界を見ます。もちろんパウロはあるところでは女性は通信深く、そして控えめでありということを勧め、あるいは男性を支配することを私は決して許しませんと、ね、厳しいことを言っている場面もありますけれども、しかし本当にこう女性が女性として素晴らしい神の栄光の器として用いられていることをパウロは知り、その働きを本当に感謝を持って受け止め、このように書いているところを見るんです。女性がある意味こう生き生きとというか豊かにこう用いられている教会、そこには本当に大きな祝福があるのではないでしょうか。ローマの兄弟たちへの挨拶に行かないところであんまり引っ張られてもあれですけれども、3節以降がローマの兄弟たちへの言葉であります。で、3節以降見ていきたいと思うんですが、まずプリスカとアキラの名前が出てきます。で、聖書の他の箇所にも明確に登場するのはこの2人だけです。使徒の働きの18章になります。で、プリスカが奥さんで、アキラが、旦那さん、夫であります。で、普通は夫の名前が最初に出てくるんですけれども、使徒の働きでも、最初には、アキラが、一番最初はアキラが先に書かれてるんですけれども、その後からは、こう、プリスキラが、いわゆるプリスカが、名前の順序が入れ替わって書かれています。細かいことはわからないんですけれども、おそらくこの霊的な働きにおいて、プリスカの方がリードして役割を果たしていたのかなというふうに想像いたします。で、そういう過程は実は少なくないんじゃないかなというふうに思います。で、それは決して悪いことではないのかなというふうに思います。どっちが上だとか下とかっていうことじゃないんですけれども、でもやっぱり女性の本当にこう祈りのリードの中でというのはあるのかなというふうに思うんです。で、パウロはこの二人についてどう書いてるかというところを見ていきたいと思いますけれども、3節以降少し、5節の前半まで読みます。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラをよろしく伝えてください。アキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。ここに書いてあることのすべてがよくわかるわけではありません。ただ少し注目したいところがあります。この最後のところで彼らの家の教会という言葉が出てきます。ローマの教会をパウロは目指していた。そしてこのローマの教会といったときに私たちはこうなんか立派な礼拝堂があって、そして多くのクリスチャンたちがそこに集っていたというイメージを持ってしまう かもしれないんですけれども、当時のローマの教会はまだまさに創世期でありまして、そんなこう立派な礼拝堂があったり、一つのところに全員で集まって礼拝しているという形ではありませんでした。教会と訳された言葉はエクレシア、まあ、集会でありますけれども、まさにあっちの集会、こっちの集会というふうに集会をもって信仰を守っている、そんな状況であったわけです。まあ、いわば家の教会がそれぞれ活躍しているというか、で礼拝が行われていた、まあ、いわゆる家庭集会で、そこでクリスチャンたちがの信仰が養われて、またそこで救われる魂が起こっていった、そういう時代でありました。でその一つの集会に、このプリスカとアキラの家の教会、すなわち家庭集会があったんだと思います。きっとプリスカという人は自宅にこう人をお招きして神様の恵みをお分かちするのが得意だったのかなというふうにこう想像するんです。でというのは、実は使徒の働きの18章でも、この先ほど申し上げたようにプリスキラと書いていますけれども、プリスカとアキラが出てくるんですが、その場面でも実はこのご夫妻は自宅にパウロを招いて、彼らは天幕作りという同業の仕事を持っていたんですけれども、もう一緒にそこで住んでしまって、そして効率よくというか、一緒に仕事をしていたということが書かれています。まあ、彼らの仕事も、彼らの暮らしも、福音宣教のためにあったとはいえ、生活のすべてを、さらけ出してというか、仕えてきたということは、まあ、特にこのお迎えしたプリスカとアキラで、特に具体的な状況をイメージすると主婦の方が大変だったんじゃないかなと思うんですね。でもまさにこうプリスキラは、パウロをお迎えして一緒に住んでいたという、そんな経緯が実はあるんです。でも、まあ、当時の住宅事情とか、それぞれの家庭の状況とかもありますので、なかなかそれが許される、許されない、またそういう時っていうのがあると思いますけれども、素晴らしい恵みっていうのはやっぱりこういうところにあるのかなと思います。もちろん教会を中心として、礼拝を中心として私たちの信仰生活はありますけれども、それ家庭において本当に主を礼拝する、家庭において信仰が分かち合われるということこそ、大きな恵みはないと思います。厚かましく言うつもりではないんですけれども、私の育った家庭も、私が子供の頃、だから私がしたわけじゃないんですけれども、30年くらい、30年間子供じゃないので、子供の頃から30年くらい家庭集会をしていました。もちろん一つの私の出身教会は小石川白山教会っていうところですけれども、その教会の家庭集会であって、そこから牧師先生が来て説教をしてくださる、そういう集会を月に1回持っていました。で、時々母がそれゆえに、ここは教会なのよって言ってたんですね。だって先生が来てくださって説教をして、ここで本当に祈られて礼拝が捧げられるんだからと。まあ、そういうことを時々言ってました。で、子供の頃に私は、こんな狭苦しいところは教会かというふうに思ったんですけれども、まあ、でも本当にそれは今思えば、すごい大きな恵みを我が家はいただいていたんだなというふうにこう思うんですね。で、おかげさまで1ヶ月に1回は家族総出で大掃除なんです。なんかこう、お客さんというか、その皆さんをお招きする、応接間というか、まあ、お部屋があればいいんですけれども、まあ、そうではない。まさに生活空間なので、1ヶ月に1回、明日家庭集会よって言うと、もうですね、もう、コマ劇場じゃないですけれども、一つの部屋が全然変わるぐらいにですね、こうなって、1日だけ礼拝所になるんですね。で、私は教科、学校に行ってるので、 家庭集会出てないんですけれども、帰ってくるといつもよりなんかこう少し、綺麗にというか、整った違う空気が流れてる家があって、そしてなんかこう少しこうご馳走のようなものが残ってるというか、そういうことがあったから恵みだと言ってるわけじゃないんですけれども、でも本当にこう家庭集会を家で持ってたということは大きな恵みだったんだなと今思えばすごく思います。まあこのプリスカとアキラはそのパウロを招いていただくこともありますし、まさにここでも一つのあるいはトップに上がっているので、こうリーダー的な存在として家庭においてまずイエス様をお招きして、そして兄弟姉妹をお招きして、そこに福音が語られていたんだなと。もうそれ以上のことは想像で言うのは申し訳ないので言わないですけれども、でも本当にそこから恵みが広がっていたことは想像に難くないように思います。パウロは改めてこのプリツカとアキラに会いたい、またあそこに行きたい、またあの空間で彼らとお交わりがしたい、御言葉を分かち合いたい、まさに共に霊の励ましを受けたいんですという思いを持ちながら、また会えることを切に望んで、あなた方の上に神の恵みがありますように、神の平安がありますようにという祈りを込めて、よろしくというふうにここに言ったその言葉の意味を私たちは知ることができると思うんです。で、その他ですけれども、五節以降はもうもちろん長く触れませんし、そんなに分かんないんです。一人一人挙げられている人物がどういう人物であったのか、パウロとどういう関わりにあったのか、それを知ることはできません。でも間違いなく言えることは、パウロは一人一人の名前を挙げるときに本当にこう一人一人の顔を思い浮かべるような思いの中で、きっとここでパウロは語っていた、書いたのは違う人物ですので、だろうなというふうにこう思います。で、ずらーっと名前が出てますけれども、ここには28人の兄弟が挙げられています。人々と複数になっているところは別として、個人で挙げられているのは28人です。で、そのうちの2人は個人名が挙げられていなくて、私の母、あるいは、まあ、その姉妹というふうに書いています。そしてそのうちの9人が女性であります。約3分の1。当時男性社会という状況の中で3分の1が女性の名前が挙がっているというのはすごいことだと思います。で、実はもっと言うと、10節のアリストブロと11節のナルキソはクリスチャンであったかどうかわかりません。で、そこの人々という、いわゆるこう奴隷というか、お手伝いさんというか、その人たちが、まあ、兄弟姉妹だったんです。なので、この二人は、まあ、抜くとすると26人。で、そのうちの9なので、3分の1以上、ギリギリですけど、3分の1以上ということになるわけです。まあ、今日は女性びいきに語るのが趣旨では全然ないんですけれども、ただ本当にこの御言葉を読んできたときに、こう、そこがこう、心に留まるところでありました。おそらく事実、ローマの教会の中で、このクリスチャンたちの働きの、宣教の働きの、あるいは様々な活動の、その多くの部分を担っていたのは、このような女性の働きであった、ということが、想像できます。部分的に読みますが、6節を見ると、こう書いています。あなた方のために、すなわちローマの教会、クリスチャンたち、あなた方のために、非常に労苦したマリアによろしく。もちろんマリア、女性です。で、彼女は非常にこの教会のために労苦したんだと。で、途中はちょっと飛びますけれども、12節で改めて主にあって、労苦しているトリファイナとトリフォサによろしく。で、ここでも労苦している、まさに本当によく働いている。で、この二人も女性なんです。で、その続き、主にあって非常に労苦している、愛するペルシスによろしくって。で、これも女性なんです。実はこの非常に労苦している、多くの働きを担って教会を立て上げていっているんだというふうに、まあ、評されているっていうか、感謝されているのは、 女性たちなんです。パウロは具体的なこの宣教の働き、あるいは教会というか、クリスチャン共同体の成長を見ていく中で、女性たちの多くの労苦が捧げられていることを見てきたんだと思うんです。もちろん男性の活躍もあります。事実、男性の方が数は多いんです。パウロも男性ですし、イエス様の十二弟子も男性でありました。でも、非常に良い形で女性たちが生かされて、用いられ、また、それによって支えられていた教会の現実があった。ある意味でハードな面は主に男性だったかもしれない。でも、この豊かさは女性から出てきた。まあ、豊かさというよりも、まさに非常に労苦している。戦っているというイメージがあるんですけれども、そんな働きがあった。彼女たちを思い、よろしくと言っているパウロの気持ちも、組むところです。最後に、個人的に紹介したいのは、13節ですけれども、ルフォスとその母には興味深いところです。13節にこう書いてあります。主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしくと書いています。で、おそらくマルコの福音書15章21節にあるところですけれども、イエス様の十字架を無理やりに背負わされたクレネ人シモン、その息子がルフォスではないかというふうに思います。マルコの福音書の15章にはこう書いてるんですね。21節ですね。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から出てきていた。田舎から出てきて、まあイエス様の十字架の道行きを見ていたんですけれども、この兵士たちにまあ捕らえられてるというか捕まえられて、イエス様の十字架を担うことになった、担ぐことになった。で、それがまああえてルフォスの父と紹介されているんです。で、おそらくですから、このルフォスは何らかの形でこの家族はローマに移住してきていたんですけれども、ここにいたんじゃないだろうか。クレネ人シモンの話を当時の共同体も、振り返る時があったと思いますけれども、あのルフォスの方を見て、あ、お前のお父さんだと。まあ、そんな風にこう、福音書のストーリーを、思ったんじゃないかなと想像するんです。で、まさにクレネ人シモンは何を根拠かわからないけれども、そこでこう、捕らえられてというか捕まって、イエス様の十字架を担うという、なんでというような、しかし光栄なところに預かってるんですけれども、このルフォスについてパウロは、主にあって、ごめんなさい、そうですね、主にあって選ばれた人ルフォスって書いてるんですね。なんかちょっとユーモアなのかなと思ってしまいますけれども。まあ、そんなルフォスがここに出てくるんですね。で、もっと興味深いのはその後なんですけれども、そのルフォスの母、つまりクレネ人シモンの妻にあたることになりますけれども、その人に対してパウロは私の母と言っているというところです。もちろんそれ以上のことはわかりません。けれども、このルフォスの母を私の母と言っているというのは、もちろん意味があって言ってるんだろうなと思うんです。かつて食事の交わりがあった。あるいは何らかの形で、教会というか、信仰の交わりの中で本当に親しく、まあ、母としていろんなことを諭されたのかもしれないし、教えていただいたのかもしれないし、そんなことがあったのかもしれません。あるいはそういう具体的なこう関わりじゃなくても霊的な意味での母としてのものをいただいていたのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもこのパウロは神の家族の中であの一人の婦人、まあ、いわゆるこうご年配の婦人になるわけですけれども、私の母って呼んでいたんだなということに、すごくこう興味といいますか、素晴らしいなと思わせられるものがあります。前ある兄弟が言っていました。その人は、 クレジーシモンじゃありませんけれども、まあ、田舎から出てきていたわけで、まあ、いわゆる郷里を離れて、暮らしていたんですけれども、郷里にお母さんを残してきていた。そして、普段はなかなかその田舎には帰れないという中で、やっぱり母は母で、まあ、地域の方っていうか近所の方にいろんな世話になってると思うけれども、まあ、自分はそこに帰って直接親孝行できないけれども、この教会の中で、ご婦人方に、まあ、親孝行のつもりで仕えていきたいというふうに言っていたことをこう印象深く、覚えています。でも本当にそれはこうシンプルなことですけれども、素晴らしい嬉しいことだなと思います。私たちのこの交わりの中でも、私の母、私の父、あるいは私の子、私の孫がいる思いでまた仕えていくことができるならば、本当に素晴らしいことであると思います。パウロのこのルフォスの母との関係をあまりにも想像を膨らましてはいけませんけれども、こんなルフォスの母にもまた会いたいと願いながら、祝福を祈り、よろしく伝えてほしいとパウロは語ったわけであります。その他14節15節には多くの名前が出てきます。でさらに彼らと共にいる兄弟と人数が増えていきます。15節もそうですね、彼らと共にいるすべての生徒たちにと。おそらくパウロは自分の知る限りの名前をここに全部書いたと思います。ローマの教会はおそらく100名にも満たなかっただろうと、もっと少なかっただろうと当時は思います。ですからある程度すぐに、まあ、パウロはローマというよりも個別に会ってるんですけれども、顔が思い浮かんでいたんじゃないかなと思います。あるいはまあ伝え聞いた情報からかもしれませんけれども、一人一人の情報はあった。そういう中で一人一人を全部こう思い起こして名前を挙げていったんだなというふうに思います。そしてパウロはこのおそらく3年か4年後にローマにたどり着いてっていうか行くことを果たし、彼らに再会している、まあ、情報だけの人は初めて会うことになりますけれども、いよいよこの彼らに会ったわけなんです。でもそのことをもう最初の一章から言っているように、願ってあなた方の信仰、私の信仰を共に励まし合いたいんだという思いを持ちながらパウロは語ってき、最後に本当に祝福を祈っている、神との祝福を祈っているから、あなた方も元気でいてくれ、そして本当に霊的にイエス様にとどまり続けてまた顔を合わしたい、そういう思いの中でよろしくと書いていたんだなということをここに思わせられるわけであります。まあ、当時私たちのこの時代よりも明らかにすぐに田舎どころか海外に行くことはできない、あるいは、電話ももちろんメールもそんなわけにはいかない状況の中で、兄弟姉妹のことを思いながら、今度は本当に会えるのかなと、いつ会えるのかなと思う時代じゃなかったかなというふうに思います。私は今回こういう箇所だったので、どちらかというと当時のこう資料というか背景的なものを学ぶところにいっぱい目にしたんですけれども、当時の平均寿命の短さとか、あるいは迫害下にある危機感とかを考えると、本当にあの兄弟姉妹にまた次無事に会えるんだろうか、あるいはあの兄弟姉妹が信仰に留まっていてもう一度イエス様の恵みを分かち合い祈り合うことができるんだろうか、そんなこう思いがある中で、切実にあなたの上に神との平和がありますようにという祈りがあり、そしてそれをよろしくと伝えたことを思わせられるわけなんです。そして最後に、切実な思いであなた方どうして祈りなさい、そう挨拶を交わしなさいという言葉でこの一つの段落を閉じます。今日の箇所は閉じます。16節、あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。解説が多かったと思いますけれども、私たちはいかがでしょうか。私たちの教会の交わりは、どうだろうか。まあ、なかなかお互いがお互いこういう時代もあって いろんな挨拶を交わしたり、いろんな言葉を交わしたりすることができないかもしれませんけれども、まあ、それはそれで、まあ、いいというかしょうがない。でも大切なことは、まさにこのよろしくの本当の意味、神の祝福が、神との平和がありますようにということを切に祈っていく関係であること、それが私たちにとって最も大切なことであることを思わせられます。そして信仰にとどまり、そしてもう一度、いや何度もこの礼拝において、またそれぞれの交わりにおいて祈りを合わせたい、御言葉の恵みを共有していきたい、そう願います。いかがでしょうか。御言葉を思い巡らし、また私たちの兄弟姉妹を、あるいは家族を思いつつ、短く祈りの時を持っていただきたいと思います。